どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。最初に今日は1分動画はですね、主任牧会ということでですね、見ていただきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今回は主任牧会についてです。教会観がテーマの会では、教会はキリストの体で、クリスチャンはその器官ということをお話ししました。今回はその教会の頭はキリストであるということをお話しします。私たちの教会では主任牧師はイエス・キリストであると紹介しています。これは本当のことなのです。なぜなら教会の頭はイエス・キリストであると聖書に書いてあるからです。私たちの教会主の十字架クリスチャンセンターは、真にイエス・キリストを教会の頭とし、その頭なるキリストに従う主なるイエス・キリストの主任牧会の教会です。主イエス・キリストに聞き従うその中で、主の素晴らしいご計画が次々に表され成就していきます。また実際に礼拝に集う場合でも、オンラインで礼拝に集う場合にも、病が癒されたり問題が解決したり、人々が立て上げられています。それは聖書のエペソ人への手紙1章22節から23節にあるように、頭なるキリストが教会に満ちており、教会にはそのキリストの力、恵みが満ち溢れているからなのです。私たち一人一人はイエス・キリストの身体なる教会の一部であり、その教会の頭はイエス・キリストであるということをはっきりと捉えておく必要があります。ではまた。
はい、ありがとうございます。名前がライト・ベータ・ナガペに変わりましたけれども、以前作った映像なので、信者クリスチャンセンターと言ってましたけども同じですね。イエス・キリストが頭です。聖書に書いてあるので建前っていうんじゃなくて、本当にイエス・キリストが頭ですね。ですから本来どの教会もそうなんですけども、残念ながらイエス・キリストを頭ということではなくて、結局牧師が頭になってしまったり、力を持っている長老が頭になってしまったりすることが起こりうるわけですね。そうするとその人の教会になってしまいますけれども、イエス・キリストが頭でイエス・キリストの教会です。牧師はそこに仕えている、キリストに仕え、人々に仕えている、しもべですね、にすぎません。だからイエス様が教会の頭で、これはイエス様の教会だから、イエス様の心がなっていくということですね。だからそのイエス様のおっしゃることを聞いて行っていくということが、私の教会の歩み方というかですね。でその時にイエス様は愛の方で、祭殿しかなさらないので、教会にも個人にもね、一番いいことは開いてくる。さっき馬場さんね、ご夫妻のことを少し言いましたけれども、本人もびっくりしましたよね。まさか結婚するなんて思ってなかった、結婚したいと思ってなかったんだけど、神様はそういう計画を持っていたわけですね。あれは場所も教会だし、主に示されてやった教会のキャンプの時に、神様が導いたことですね。やっぱり本当にイエス様がおっしゃることに従っていく時に、神の技が現れてくるということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。でもう一つは、教会にキリストは満ちていると聖書に書いてあるから、ここにキリストは満ちていらっしゃるんですね。でそう強く感じる時もあれば、はっきり言ってそう思わない時もあると思うんですけど、そう思っても思わなくてもキリストは満ちているんですね。だからこのインターネットでオンラインしている方も含めて、その教会に満ちているから、体が癒されてしまったり、気がついたら癒されてしまったり、今回例えば後藤でも、その陽子ちゃん喉がちょっと、ね、腫れて痛かったみたいですけど、帰る時にあら、ちょっと引いてきたって言ってましたよね。で実際にそういうことが起こったり、あるいは神様の技がオンラインでもね、腫れていた足が全く良くなったりとか、いろんなことが起こってますけれども、それはイエス様が御臨在しているので、その主が触れてくださるからそういうことが起こるということですね。それはいつでも起こり得ます。皆様ね、期待してほしいと思います。人じゃなくて、見えないけどここにいてくださるイエス・キリストにね、期待してもらいたいというふうに思います。はい、それで聖書に入っていきたいと思いますが、先ほども言いました、今日は使徒の16章を開きました。でここはパウロとシラスというイエス様の弟子が、使徒ですね、が捕まってしまうわけですね。そして奥の牢に入れられて足かせをはめられるんですが、真夜中に神様を心から賛美していると、奇跡と逆転が起こったという話でありますね。何度か話しましたけども、今日はこれをね、ちょっと見ていきたいと思います。さっき19節から読んでいただきましたけども、ちょっと手前の16節から見てみたいと思いますね。16節。 私たちがっていうのはパウロとシラスプラスアルファの、ね、人たちですね。ね私たちが祈り場に行く途中、まあ、祈りってる途中に占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものだったと。占いしてる女性がいた。これは奴隷だったんですね。若い女性です、奴隷。で、主人がいて、でこの主人が、この若い女の人に占いさせて、占いの霊が当たるわけですね。当たる占いだから人々がいっぱい来て、今も昔も変わらないですね。ね。ドル箱、今本屋さんっていうのは社用ですけど、それでも変わるドル箱なのは、占いの本とかね、そういう類なんですよね。で、時代が不安になると占いが流行ると言いますけれども、この時もね、こう占い当たったんでしょうね、ある占いの例。で、皆さんね、占いは当たっても当たらなくてもダメです。ね、聖書から言っていいですか？でも当たる占いはね、どっちもダメですよ。当たる占いは要注意してください。どうしよう。悪霊が背後にいるから。悪霊の力でやってるので当たるんですね。だから、当たる占いは本当に要注意してください。で、占いも言葉で言いますからね、言葉にこうね、なんか残るんですけど、その言葉に翻弄されちゃいけません。一番分かりやすいところでは何だとか何だとか言うじゃないですか、ねまあね、それで、ね、あのこの人とこの人は何だと何だだから相性がいいとか悪いとかってあるんでしょ、ね、で説明したんですが神が結び合わせたものが最高の相性なのです、ね、最悪の相性であってもそれが最高です。分かりますか？神様が結び合わせたものが最高だし神様が導いたならそれが最高なんです。でそういう言葉に翻弄されて騙されちゃいけません。サタンは騙すのプロだから占いの悪霊が言った言葉を信じちゃいけません。これね、騙されないでください。で、この時ね、その悪霊で占いやってたんで、で主人が金儲けしてたん。奴隷だから、ね、主人がね、お金をどんどん持ってたんですね。そしたらこのね、悪霊に仕えた若い女性がですね、17節。彼女はパウロと私たちの後についてきて、ね、パウロとそのシラスをはじめとする人たちのところについてきて、この人たちは意図高い神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝える人たちですと叫ぶんだわけですね。言ってることは正しいんです。でもこれね、若い人は知らないかもしれないけど、昔、褒め殺しっていうのがありました。わかります ?20 代の方。きょとんとしてますね。ね、あの褒め殺しと聞いてすぐわかる人は私と同世代ですね。竹下登さんっていうのは師匠だった時に褒め殺しのがあったんですけども、それですね、言ってることは本当なんだけど、18節、幾日もこんなことをしてついてきたわけですね。困り果てた。後ろからついてきてね、ね、この人は言ったとき神のしもべでってこと言うわけですね。言ってることは正しいんだけど、宣教できなくて邪魔になるんですね。それで困ってしまったんで、それでパウロはすぐた。パウロは何日もするでしつこくやられるから困るので振り向いて言ったん。霊に向かって。イエス・キリストの名によって命じる。この中から出ていけって。悪霊に向かって、占いの霊に向かってはっきり言ったときに、キリストの名には力と権威があるから、悪霊は瞬時に出ていったん。すると、即座に霊は出ていったから、即座です。霊はさっと出ていったんですね。で、悪霊ってね、本当にいるんですけども、悪霊とね、お付き合いが長い人がいるんですよね。で、それはイエス様に出会う前に、なんかこうね、なんかの宗教にすがっていたりなんかやったら、その場合に、本当にいるんですけど、その霊が自分の友達だ。この霊だけが自分のことを分かってくれて、本当にあるんですよ。ね、長いお付き合いでこの例だけは私のことを本当に分かってくれている。で、悪霊出しなんかすると出ていこうとするんですけど、深いところでね、なんかね、この例がいなくなったら自分がなくなるって、これ全く惑わしですよ。そう思ってしまったり、ね、この例だけが私の友達なのに、これがいなくなったら私は孤独になるって思ってしまう。のは絶対ないですよ。 100% ないけど、そう思ってしまって、本当に例からの解放をね、深いところで望まなくなってしまったり、望めなくなってしまっている人がいるんですね。これは悪霊の一つの罠ですね。安心してください。イエス・キリストがあなたの友です。あなたを絶対見捨てないで、いつも共にいてくださる方だから、キリストを信じた人は、ね、必ずキリストが共にいてくださって、絶対孤独になりません。そしてキリストはあなたを助けてくださるから、悪霊からは早く手を切りましょう。ね、だから解放されるべきなんですね。で、こうやって言うのは簡単だし、頭では理解できるけど、本当に、ね、霊的な解放の時にはこれ起こるんですね。で、この時は、この女奴隷はですね、もう解放されたかったんでしょうね。即座に出てきました。でキリストの皆に力があるから出て行ったんで、今日はもうちょっとこれテーマじゃないからこれ以上やりませんけど、出て行ったんですね。でこの女の人は自由ですよ、ね、悪霊に疲れてると悪霊に縛られますから、ね、これは気をつけないといけない。だから、ね、ところがこう自由になったわけですね。ところがね、主人がいた、金儲けしていた、ね、利益を上げていた。で、当たらなくなったら占いにも人並ばなくなる。当たる占いの本とか当たる占いの人に人いっぱい並ぶけど、当たらなかったら人は来なくなる。で、もちろん悪霊が出ていったからもう当たらないし分からなくなった。 心の人は自由になって本当にかおそらくね表情変わったと思うんですね。今誰か言おうと思ったんですけどやめました。オンラインしてるからやめた。ね、変わる人がいるじゃないですか。なんかすごい表情が本当に見た。岡田さんで行こうかな。もう岡田さんの最初に来た頃のことを知ってる人ほとんども今少ないかもしれないけど、本当に来た時に、ね、申し訳ないけど、ね、暗かったね。地の底から来たような感じだった。これ以上暗い人はいないっていうぐらい本人が大きくうなずいてますよね。本人がそう思ったと思いますね。もう死にたいと言ってて何回も自殺未遂したんですもんね。だから本当に救われた時ね、 あれぐらいこう変わった。もう明暗が明るいですよね。もう喜びに溢れちゃったんですよね。全く表情変わりましたけど、で確かに本当にこう解放された人は変わるんですね。これ全く表情が変わる、ね、今日の司会者もそうでしたね。変わりました ね、 ね、 でですね、で本当に変わりましたけど、この時ね、だからすごく表情変わったと思うんですね。明るくなったし自由になったし。ところがね、そういうことよりもこの女奴隷の主人たちは占いの霊がいなくなって、占いが当たらなくなった結果、人が来なくなったらお金儲けができなくなった、そのことの方が問題なんです。この人が解放されたこの人が祝福されることよりもお金儲けができなくなったことが問題だと書いてある。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見てパウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるために広場に鍛えていったと。自分たちがせっかくお金儲けできたその人から解放してしまった、もうお金が入ってこない、それで腹を立てたんですね。でこれは世なんです。お金が儲からなくなる、そのことの方が問題なんです。そして怒ってしまった。でこの後大義名分言うんですよ、ね、長官たちの前に引き出した時に言ってません、ね、この者たちはユダヤ人でありまして私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない封書を宣伝しております。まあ言わんとしていることは、まあ、間違っているわけではないんだけども、要はそんなことどうでもいいんです。本当は本音ではね、自分たちのお金儲けができなくなったことが問題なんです。で戦争が歴史を見ると分かりますけど、戦争というのはいつも経済の問題で起こります。イデオロギーで起こりません、ね、最後にロシアが顎に鍵をかけられて南下してきてイスラエルで世界最大の戦争が起こるってことは聖書で告されてますけど、あの時も経済問題で引っ張り出されるようにして出てくるっていう告されてるんですよね。で面白い、これはでも人間の本質なんですね。だからここで罪の本質です ね、 ね、これね、そういう大義名分言ってるけど本当はもう儲からなくなったからってことで2人を捕まえていって欲しい言ったん。そしたら群衆も扇動されてしまって一緒に反対したったから、ね、長官たちは2人の着物を剥いで虫で撃つように命じた。だからこうバーッて砂が入って虫でパシッとした。痛かったと思いますよ。クリスチャン痛くないなんてことはない。痛いんです。ムチって、ね、前もってムチってこの動物のね皮でね、先に動物の骨がついてるから弾かないんです。叩いたら絡みつくんです体に。だからグッと深く入るからね、本当に痛いんですね。でそしてあと皮がむけると思います。だからこの時パウロとシラスは何度ムチ打たせて書いてるから相当痛かったし、血も出ただろうし皮も上げたと思う。そして挙句の果て奥の牢に入れられて、看守にね現地で回しとけって言われたから看守は連れて行って一番奥の牢まで入れて足かせかけたって書いてあるんですね。でここで一つ疑問が起こる。なんで主は助けに来なかったんでしょう。天使がやってこなかったんでしょう。当然パウロとシラスは捕まった時にね祈ったと思う。神様助けてください。それ以上にパウロとシラスだからね文句言ったんじゃなくてね、あこのことも感謝しますってね、女手で解放したら逆にねなんか冤罪ですよね、こんな目に遭いましたけどそのこともありがとうございますって言ったと思いませんか。なんでこんな目に遭うの、私何も悪いことしないわ、いい加減にしてよ、もう神様は嫌いって言ったと思います。そうは言ってないと思うんですよ。おそらく彼は感謝をしながら神様に助けを求めたんで、神様助けてくださいって。で普通そしたら助けが来ると思うじゃないですか。来ないんですよ、来ないんですよ、何も起こらないんですよ。神の助けも神の手も伸びてこない、何にも起こらない。そして彼らは背中を鞭で打たれたから血は出るし痛いし、挙句の果て奥の牢に入れられたことは使徒でしょ。知っとりますねとは言ったらつまらないですかな、ね、使徒でしょ。使徒だから宣教するのが使命なのに、ね、自分のやるべき使命ができないってのはね人間にとって辛いんですね。これはだからこの奥に押し隠されて使命ができないね、使命使命とは思わなかったと思いますよ。辛かったと思いますよ。しかも背中は痛いし血は出てるし、ところがその時にですね、先生彼らはね文句を言ったわけじゃない、それがっかりしたわけでもない、気落ちしたわけでもない、何をしたかって 今日の一つ目の大きなポイントですね。25節真夜中頃、真夜中頃っていうのはね、やっぱり聖書っていいですね。これは単に本当にミッドナイト、夜中だったんですけど、ただ夜中ではなくて、パウロとシラスの人生にとって真夜中なんです、ね、福音宣教の妨害をするから悪霊から解放してあげた。その挙句その人じゃなくて、その主人がお金儲けできないからって捕まえられて、冤罪で奥の牢にいられて、背中鞭打たれて血は出て苦しい、最悪ですよ。しかも宣教これからできない、最悪のただ中だから、彼にとってまさに真夜中の人生の、その人生の真夜中頃、彼らはその真夜中、まさに真夜中、ミッドナイトにパウロとシラスは何をしたかというと、神に祈りつつ賛美の歌を歌ったんですよね。そこでね、つぶやいたんでも文句言ったんでもない、この祈りはおそらく感謝とね、素直に、ね、こういう状況ですけど神様きっと何か計画があるんですねって言ったと思う。で賛美を歌ったんですね、かかって神様があってね。で、ある方は今ね、人生の真夜中の人もいると思うんですね。そうでない人は喜んでください、ね、でもあなたの周りに目を向けたらきっと真夜中の人いると思うから、その人のために賛美をしてください、ね、この一番最悪の時にね、それでもね、この時パウロとシラスは神を賛美したんです。これがね、賛美の醍醐味なんです。調子のいい時、幸せな時はね、神様知りてない人も歌います、鼻歌を。クリスチャンの賛美っていうのはね、もちろん嬉しい時ね、神様も嬉しくて、もうたまらない時に思わず賛美が出てくるでしょう。もちろんそれは素晴らしい。でも最悪の時、神様がいたらなんでこうなるのって、いつまで待たなきゃいけないのって、どうしてすぐに助けが来ないのって、神がいたらどうしてこんな目に遭わなきゃいけないのって、どこに神様がいるのって思いたくなる、その時に、いや、それでも神様は愛の方で、私を愛してるんだって、神様は最低限なさらないんだって、私のこの頭では理解できないけれども、感情はついていかないけれども、確かに神様は生きてらっしゃるんだって思って賛美するんですね。これが賛美なんですよね。これが愛なんです。で、その時に神様は望んでくださるんですね。で、この時ね、パウロとシラスが賛美したら面白い。私ね、このことすごくすごい、他の囚人たちも聞いていたって書いてあるの。若い頃ね、分からなかったけど、これね、一つ目の大きな奇跡なんです。囚人っていうのはね、夜中でしょ。で、パウロとシラス死にでしょ、まあ、奥の牢まで入っていたからね、囚人たちはよく知らないからね、どんな悪いことしたんだと思って最初はちょっと一目置いたと思うけど、でも夜中に歌を歌ったら普通はね、これは新入りって、うるさいだろう、眠れないだろう、静かにしろって言うと思いませんか。当然黙れ新入りとか ね、もういい加減にしろ、眠れないじゃないかって言うはずです、囚人たちは。とかね、聞き入っていた、ただ聞いたんじゃない、我慢したんじゃない、聞き入っていたってことは、 CS の時に言いますけどね、 CS の話をすると、ね、子供たちってすごく正直からね、つまらない話をするとね、後ろ向いてね、最近の子は飛行機投げ始めます。もっと露骨に言うと ね、もう面白くない、やめてとか言う人までいますね、最近はね。ところが本当に話がね、まあ、子供たちがね、こう聞きますとね、こう話が入り込んできてね、例えばね、その時ね、ペテロはね、船を漕いでたんだとか言うとね、一緒にこう船を漕いでくれますよね、こうやってね。で、ペテロはね、海沿いを歩いたんだよとか言って、ね、一緒にこうやって歩き始めますよね。でも聞き入って話が入っちゃうんです。で、この時囚人たちは聞き入っていたということは、その歌を聞いて歌の中に入り込んでいたところが起こったんですよ。でね、パウロとシラスはそんなにうまかったんでしょうかね。長崎教会にね、夕方ですね、ゴスペルタイムってのがあるんです。で、誰が歌ってもいい時間なんですけどね、ある方がこの前ね、プレアソングラを歌ってたんです ね、神様は私を愛しって歌をね、私最初ね、プレアソングラと思わなかったんですね。その人の歌い方はちょっと変わってんですね。神様は私を愛しって聞いたんでね、イエス様、イエス様って言って、私ね、ちょっとバカにしたんじゃなくてね、へえ、すごい歌やなと思って、何の歌なんだろうって真剣に聞いててね、途中までわからなかったんですね、プレアソングラってね。で、同じ歌でもあんなに変わるんだなと思ったんですけど、臨場もありましたよ、ね。で、ね、何を言ったかというと、パウロとシラスは下手だったとは思わないけど、そんなうまかったと思わないんですね。で、この前九州の賛美隊があったし、昨日は中部の賛美隊がありましたけど、出たら優勝したかっていうと分かんないなと思うんですね。でも彼らはね、本当に心から神を礼拝したんです。賛美したんです。歌ったんじゃないです、賛美したんです。あなたは正しいお方って、ね、私の感情やこの理性はね、理解できませんけど、あなたは私よりもっと大きなお方って、私が分からなくてもあなたは最善がしておられません、この中であなたは私を愛してらっしゃるから、ね、分からないけどあなたは素晴らしい、 あなたを褒めてたえます、あなたは素晴らしい、あなたを賛美しますって本当に心から賛美したんですよ。神様を自分の理性よりも自分の感情よりももっと高い方と認めて、本当に神の愛様、愛を信頼して褒めたたえたんですよ。まさに賛美です。その時ね、主が望まれたんです。で、囚人っていうのはね、あの悪いことばっかりしてきた人たち、まあ、悪いことばっかりで語弊があるかな、ね、でだから自分の汚い面も人間の汚い面も知ってるんです。これはで、ね、人間 で悪いことしたから悪いと思ってるかというと、ね、必ずしもそうじゃない。悪いことしてる人たちはね、お前よりはマシだと思ったりするあれ人間なんてみんな同じだと思ってたりする、ね、悪いことしたから悪いとは思わない、必ずしも。だこの時ね、パウロとシラスの賛美をするに何が起こったかというとね、主が御座を設けて、書いたから聖書に設けてね、神が望まれたらね、ちょっと言葉にしてしまうとあれなんですけど、ものすごい清いっていうか、すごい清さが、でも温かいっていうかな、愛と清さがセットなんですけど、なんかすごい温かいけど清い、もう本当に神の愛があふれる清さがね、望んだそこにすくわって、それに触れられたんですよね。生まれて初めてだと思います。だから思わず聞き入ってしまってね、触れられたんで、この人たちこの時ね、神に出会ったんですよ、初めて。何度か話しましたよね、私の父が、ね、生まれて初めて教会行った時、もうね、天に帰りましたけど、3年前に、母と出会ってね、母が熱心なクリスチャンだったから、父は金剛教だったんですけど、結婚申し込んだらね、あっさり断られた、クリスチャン以外と結婚しませんからって、それだけの理由です ね、もう毅然としてましたよね、もうね。そしたら、父の方はですね、だから教会行こうと思ったらね、負けるもんかと思ったんですね。で、仕事がね、大阪の南で夜遅い仕事で、早くても1時、遅い時は夜中の3時ぐらいまでなんですよね。なのにもかかわらずね、毎朝4時に起きて、若いと結婚したいという気持ちはすごいですね。毎朝4時に起きて金剛教に行って祈ったそうです。絶対負けるもんかと思ってね。いくら祈っても母は全く変わらない。ははーって感じですよね。それでですね、思ったの。なんでなんだろうって、一回行ってみようと思った。そこで初めて。こんだけ祈っても変わらないってのはなんだろうと思って、生まれて初めて教会ってところに足を踏み込んだ。父は目が悪かったから、お父さんと一緒に四国でね、生まれが愛媛県だから、88カ所巡りってのはでしょ。ああいうことを父と一緒に、お父さんはお父さんと、私のおじいちゃんとしたことのある人なの。とかね、生まれて初めてですよ。教会に足を踏み入れた。でね、その時の説教もね、なんかよく覚えてない。一つだけ覚えてることがあるってね。ものすごい強さを感じたって、生まれて初めて言葉にならないけどすごい強さを感じたんだって。で、分かったんですね、こっちの神が本物だと思ったんですって。面白いです ね。それでね、父はやっぱりね、正直なんですね、素直なんですね。もう金剛教のお坊さんのとこ行ってね、すいません、僕はキリスト教に行こうと思いますって言いに行ったんだ。金剛教のお坊さんがね、木原君、君にはキリスト教の方が合ってると思う、行きなさいって言ったって面白いですね。それで教会に来て洗礼受けて結婚したんですね。で、だから私がいるんですけど、何が言いたかったかというと、神を感じたんですよ、すごい強さを。教会に来てくださった人がそれを感じてくださる賛美ね、パウロとシラスがこの時賛美しての賛美をお互い捧げたいですね。人の目を気にして歌うんじゃない、見えないけどここに見せてあるキリストに向かって、本当にこの方に向かって、あなたは正しい方、あなたは間違いない方、あなたの愛は今日も注がれているって、本当にその方に向かって賛美するんです。するとね、主が望まれるんですよ。でこの時ね、彼らはそれに聞き入ってしまった。そしたら何が起こった、奇跡が起こった。次ね、26節ね、ところが突然、覚えてますか、先週の説教、これがキーワードの使徒行伝の、ところが突然が、ね、だから最悪の中でパウロとシラスが賛美をしたら、まず囚人が切ったという一つ目の奇跡が起こったんですけど、そしたらね、実際に修練現象、大地震が起こった、ガーってね。で、大地震が起こった時に国者の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けたって書いてある。面白いなと思うのは、全員の扉が開いてね、鎖がきちんと切れた。で、昔よくこれ説教したのはね、パウロとシラスだけ解放されないけど、他の人まで解放されて神の愛だと思ったんだけど、もっと思うのはね、最近地震があっちこっちであるじゃないですか。昨日も私羽田空港で地震に遭いました。千葉でね、震源が5弱だったそうですけどね、お揺れてると思いながらね、近くの人とね、地震ですねとか言いながらね、はっきり言いましたよね。それからね、父のその3年前の葬儀の時にね、骨を拾おうとしてた時に全員の携帯が鳴って、ね、鳥取地震だったんですよね。だから熊本の、ね、地震がありましたよね。 で、いろんな地震が最近ありますけども、地震が来たらどうなかったらね、土台が揺れ動いたら全部が扉が全部開かないんです。ある扉は逆に潰れるんです。ある扉はガチャって開くけど押し潰されるんです。で、みんな生きるんじゃなくて、何人かはね、地震が起こったら死んじゃうんです。大きい地震だったら、ね、で、鎖が溶けたって書いてあるけど、普通鎖が溶ける人だけじゃなくて、鎖がぐちゃぐちゃになって潰される人もいると思う。これできすぎてるんですよ。全員の扉が目の前できちんときれいに開いて、全員の足かせが全員切れたって書いてあることは、明らかに神様が意図的に何かをされたんです。これはこれ普通こんなふうにはなりません。何人かの鎖が切れて、何人かの扉が開くけど、ある人の扉は逆に潰れて閉じ込められたり、ある人は逆にもうその部屋ごと押し潰されて死んじゃったりして、それ普通でしょ。それが本来普通じゃないですか、地震が起こったら。ところがこの牢屋はどういう牢屋なんでしょうね。土台がバーッと動いて、パチパチパチって全員の扉が開いて、パチパチパチって鎖が切れたって言って、できすぎくんですよ。普通じゃない。これは明らかに神様が何かをなさったんです。どうして？パウロとシラスが神を褒めたたえた。私ね、この時ね、囚人たちは主に触れてね、悔い改めたと思うんです。生まれて初めて罪を認めたんですよ。すっごい勢い愛に触れて、あ、俺たち本当に悪かったなって思ったと思うんですよ。なぜそういうかって、この次なんです。そしたらね、寝ていた人がいたんですね。看守さん、看守さんだけはね、まあ、安心して寝てたのは悪いことしないから別にね。それでね、パッと目が覚めた。地震でハッと目が覚めたんですね。で、今日はね、監視は若干いますね、この中に ね, ね, あのね、結構以前はね、監視が多くてですね、ね、神のしもべ長崎監視協会だったんですね。何を言ったか分かりますか？最近はでも監視の人は少ないです ね。でこれ監視は、ね、寝てたんですよ。だから地震で目が覚めた。パッと目が覚めた。でその瞬間ね、目が覚めた瞬間、みんな扉開いてるでしょ。その瞬間思ったの、やられたって。どういうことか、地震が起こったことよりも囚人が逃げたと思ったの。もうこれだめで、当時囚人が逃げたら代わりに監視が責任を取らされた、まあ、結構殺されることが多かった。殺されるまでいかなくても責任を取らされた。その瞬間、これ全員囚人が逃げてるでしょ。あ、やられたと思った瞬間、もう間違いなく殺されると思ったから、彼は自害しようとしたんです。つまり囚人たちは昨日のまんまで、看守が一番囚人のことを知ってるんです。みんな隙あれば逃げよう、隙がなくても隙作って逃げようとする人たちよ、ね、ところがね、誰一人逃げてなかったん。中からね、パウロが大声で叫びました、ね、自害してはいけないってね、私はみんなここにいるって言ったんですね。今日私が叫びましょうかね。オンラインしてる人の中でもしかして、ね、もう人生つまらないなって、死にたいなと思ってたり、死のうかと思ってる人いたら、死んじゃダメですよ。いいですか。神が共にいると、いいですか、必ず全ては逆転するから、ね、生きていても仕方ないなと思っている人きっといるでしょう、ね、神が共にいると生きていてよかったなっていう気が必ず来るから、ね、でこの時に言った、いや死ぬんじゃないって、みんなここにいるって言ったんです。で、看守にとってはいいですか、地震が起こったことよりもびっくりして、明かり持って中入ってみたら、奥の牢だからね、パウルとシラスのところまで行く間ね、他の囚人がみんな見える。本当にみんな誰一人逃げてない。ちゃんと扉開いて、足かせも外れてるのに。つまり、いつでも逃げれる状態なのに、誰一人逃げてない。今までは、鎖外してでも逃げよう、なんとかして逃げようと思った人が、もう逃げてくださいと言わんばかりの状況なのに、誰一人逃げてない。どういうことだ？全く違う、変わったんです。怖くなったんですよ。何が起こったんだって。なんで誰も逃げてないんだって。囚人たちが全く変わったんです。で、まあね、病気が治るのは奇跡です。神はなさいます。死んだ人は一回でも奇跡です。神はなさいます。神様は聖書に書いてあるような奇跡を今でも行うことはおできになります。だけど、人が全く内側が作り変わるっていう奇跡に勝る奇跡はありません。これ生まれ変わるボンアゲンって言うんですけど、これが起こったんですよ。で、監視はね、震え出してきた。なんでこんな主人たち誰一人逃げてないんだって。何が起こったんだって。分かったん。昨日のバンパウロとシアサが来るまではみんなそうだったんだ。パウロとシアサが来た瞬間変わったって。一体何が起こったんだと思ったわけですよね。だからパウロとシアサの方まで、奥のローマで来てね、昨日この人が連れてきてガチャンと足かせはめたのに、ね、まあ、足かせも切れてますけどね、パウロとシアサを捕まえてこう手を取ってですね、こうね、出すんです。逆転でしょ。パウロとシアサを監視が連れ出して、 連れ出してから聞くんですね。先生方ですよ。昨日おそらくね、ええときね、これは囚人って感じでね、入ったらってガチャンって置いてたと思うのに、今度はね、先生方、ね、救われるためには何をしなければいけないんですかって、こんないいことないですね、牧師や伝道者にとって。ね、いきなりやってきて、救われるためにはどうしたらいいんですかって聞いてくれたら、こんな楽な伝道ない。でもこれね、聞いたわけですよ。で皆さんが大好きなね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますって言ったんですけど、この言葉がどういうシチュエーションで語られたか知っておいてほしいんです。パウロとシラスがまさに真夜中、人生の最悪、神様がいたらなんでこうなるのって、なんで神様助けてくれないのって、どうしてこうなのって思うときに、そこで神様を本当に全存在をかけて心から賛美し褒めたたえたときに、神の手が動き出したんです。自分だけじゃない、囚人たちに神は触れて囚人たちを作り変えた。私ね、天国行ったらね、この囚人たちに会えると思います。明らかにこれ逆転してる。で、看守ね、看守もここでね、救われて、もちろん看守はね、この後ね、家に連れて行くんです ね。そしてね、背中の内傷を洗うんですよ。看守がね、痛かったでしょとか言ってね、で大変でしたね、本当すいませんでしたねとか言いながらね、そしてね、みんなに語ってくださいって、みんなに家族全員福音聞いてね、全員が信じて、全員聖霊バプテスマを受けるんです。看守の家族全員洗礼を受ける。そしてね、食事会、私の好きな愛三会ですよ。ね、長崎教会の愛三会もね、手作りのいろんなものができて素晴らしいですけどね、最近なんかポテトチップス入りのサラダができた、あれ初めてでしたね。なんかね、いろんなもので、ね、ぜひね、残ってください。楽しいですから。ね、で何かというと、家族全員が洗礼を受けて、そして愛三会までしたんですね。見事な逆転が起こったんです。どうしてかというと、パウロとシラスが最悪の中で神を賛美したからなんです。以前ね、うちの教会でね、礼拝の時にね、何度か話しましたけど、一人の女性がね、職場でね、なんかこう、なんか一人の人がなんかね、なんか人他の人と違うから ね、メールでね、今なら LINE でしょうよ、当時はまだ LINE がなかったからね、メールでね、こうやり取りしてね、話してね、教会行ってとかって、じゃあ私も行っていいとかいいですよってことでね、で来たんですよね。でね、2番目の街道でしたね、2番目の街道だったんですけどね、で真ん中、前の方の真ん中あたりに座ったんですね。で長崎とはね、教会って言うとね、ステンドグラスのイメージがあるんですね。で入ってきたらね、当時元農協でしょ、で私があんまりその美的センスがないからですね、そのままだからね、もうなんていうか全然こうだからでね、えっと思ってね、ここ教会かしらと思って一瞬ね、心配になったんですって。で思わず入り口を確認したってね、これでね、でね、後ろに行こうかしらと思っても礼拝が始まっちゃった。礼拝が始まってしまって、うちの教会オリジナルの曲だから、生まれて初めて聴く歌詞、生まれて初めて聴く曲、さっぱりわからないなのに、涙が出て止まらなくなったんです。とずーっと。その人は母子家庭で子供を育てるにあたっていろんな宗教をやってきたの。で子供に東京まで行かせて高いお金出してセミナーを受けさせたりして、言ってました、子供が、息子が、ね、行ってひたすら寝てたって ね。ところがね、その時ね、分かったんですよ。分からないけど分かったんですよ。歌ってる歌詞も曲も生まれて初めてからよく分からないけど分かったんですよ。何があった、ここに神がいるって、やっと本物に出会ったって。神が女るって言うんですね。合ってますかね、長崎弁。神が女るって言ったってね、分かったの。どうしてかって、賛美してたからです。いやね、賛美しましょうね。で今日最悪の人、おめでとうございます。これ本当に心から賛美するための最高の条件です。最悪の時にそこで神を賛美するのはまさに賛美と礼拝なんです。賛美と礼拝の時、神が望まれるんです。そして神様がね、働かれるんですよ。でそれでね、その人勝っちゃったんだから、息子が言いましたよね。息子がね、お母さん見てね、ね、今まで母はいろんな宗教やってきてね、またかと思ったんだけど今度は違ったってね。忘れないセリフがあるんですね、息子さんのね。いつも母は綺麗、営業してましたからね、綺麗な服を着て財布に10万円ぐらい入れてたんですって。真似してみたい ね。いつもね、でね、やってくれた。ところがね、最近の母といえば、夏は暑くなければいい、冬は寒くなければいいという格好をして、ね、僕の方を見てニコッと笑って、ね、100円しかないけどどうするって言ってニコニコ笑うってね。で当時の母はね、ポケットに10万円入れながらね、 ね、すごく立派な格好をして化粧もきちっとしてるんですけども、ね、しかめつらでタバコを吸いながらいつもいましたって、こう言ったんですよね。僕は今の母が大好きですって、それで洗礼を受けたんです。息子は知ってたんですよ。どんな綺麗なものを着ても、どんなにお金があっても、母が幸せじゃないことは、どんな宗教やってもダメなことを彼は知ってた。でもお母さんがやっと本物に出会って、本当に今生き生きしてるってことが分かったのか、息子だから分かるんです。分かります？いやね、どこでやった、説教じゃないんですよ。ちょっと悔しいな、なんてそんなことはないな、ね、全然悔しくないですね。嬉しいですね。賛美なんですよ。しかも賛美を理解したわけじゃないんですよ。そこに望まれた神なんですよ。そこに望まれた聖霊なんですよ。その臨在に触れたから主を信じることができたんですよ。いろんな宗教をやってきて、いろんなことをやってきて、やっと本物でやったと思ったんですよ。どうして？神がおられたからです。いやね、パウロとシラスが捧げた賛美はね、そういう賛美だったと思う。囚人たちが全員聞き入ったんですよ。で、監視が震え出して、そして家族全員救われた。で、あなたがね、もしかしてすぐ助けが来ない、パウロとシラスはだって奥の牢に入るまで助け来なかったんでしょ。奥の牢に入る前だって賛美して感謝したと思うけど、どうしてかって言ったら、囚人たちと監視とその家族を救うためです。すぐ助けが来ないときね、なんで私はすぐ助けが来ないのって思わないこと。あなたの思いよりももっと大きな計画があるんです。どうも神様はね、ラザロの復活もそうですけどね、癒しは固く信じてたのに、癒しじゃなくて神殿を蘇ることが結局だったように、我々の考えるプランというのはね、祝福2倍か、まあ、ちょっと大げさに言っても5倍ぐらい、10倍ぐらいまでね。神様の予報はね、少なくても30倍、そうでしょ、100倍60倍30倍だから全然違うんですよ、神の計画は。だから時としてね、遅いく見えたり、すぐ助けが来なくも、でももっと大きなことを神は計画してるんです。だからすぐ助けが来ない時、どんどん悪くなってると思う時、絶望したり落ち込まないで、神様があなたの思いよりももっと深い大きな計画を用意してるから、それをね、知ってほしいんですね。でその時にね、主がね、望んでくださることをね、ぜひね、覚えてほしいというふうに思います。南西教会の賛美がそういう賛美になりますように。そしてお互い本当に真の礼拝者となってね、こういう神の働きを見ることができますように、心から主に願います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今でも奇跡とそして栄光を表せる方です。一人一人状況は違うと思いますし、家庭で、職場で、また学校で、いろんな場所で良いこともいっぱいあるでしょうけど、辛いことや悲しいこともあると思いますが、どんな状況の中にあっても、あなたは私たちを愛しておられ、最大限なさらない神です。そのあとは本当に信頼して、神様を褒めたたえ賛美できるように助け導いてください。そしてあなたのご臨在とご栄光を表していってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか？今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今一人一人に叫んでいるご願いと求めに答えて、一人一人に、また一人一人が大切にしていらっしゃる方、愛していらっしゃる方に触れてください。病を癒し、問題に対する解決を与え、導きを明確にしてください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。がんよ、内臓から、呼吸器から、喉から、背中から消えてなくなれ。腰と背中の痛み、イエス・キリストによって見せる、その根本に触れて癒してください。消えてなくなれ。偏頭痛、イエス様の名によって見せる、偏頭痛をもたらしている悪しき霊よ、その人の力され。偶像礼拝の結果もたらされた、汚れた霊、病の霊、イエス・キリストと命ずる、その人の力出ていけ。脳梗塞の後遺症、イエス様と命ずる、完全に癒されよ。なんか下半身がすごく弱くなっていて、歩くのが厳しい方ですね、今聖霊様姿を添えください。下半身に触れて強くしてください。お願いいたします。 ハラバラバラバラサンダラスバラスバラ。バラバラバラサンダラスバラスバラ。神様に対してあなたが初めの愛に帰りなさいと言われます。なんかちょっと困難が許されます。でもそれは神の愛です。あなたが初めの愛に帰るための神様の許される困難です。この困難を通してあなたは初めの愛に帰りなさい。その時にあなたは非常に深い主の愛を体験し、神様の恵みを知るでしょう。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。求めてない人はですね、もっと大胆に求めなさい。もっと大胆に会いなさい。勝って求めたけどうまくいかなかったと思ってるけど、それでも求めなさい。私はなんかこのあなたが求めるのを待っている。でその求めることを通してなんかすごく深く私はあなたに言葉を与えるので、この求めなさい、その中で私はあなたに深く私自身を表していこうとしております。イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞ。